はい、拝読いたします。第一列王記、第二列王記1章1節から8節。アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。アハズヤはサマリアにあった彼の屋上の部屋の欄干から落ちて渋滞に陥った。彼は使者たちを遣わして行って、エクロンの神バール・ゼブブに私のこの病が治るかどうか伺いを立てようと命じた。その頃、主の使いがティシュベ人エリアに告げた。さあ登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らにこう言え、あなた方がエクロンの神バール・ゼブブに伺いを立てていくのはイスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこう言われる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。そこでエリアは出て行った。使者たちはアハズヤのもとに戻ってきたので、彼はなぜお前たちは帰ってきたのかと彼らに尋ねた。彼らは答えた。ある人が私たちに会いに登ってきて言いました。自分たちを使わした王のところに帰ってこう告げなさい。主はこう言われる。あなた方が人を使わしてエクロンの神バール・ゼブブに伺いを立てているのはイスラエルに神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。アハズヤは彼らに尋ねた。お前たちに会いに登ってきてそんなことを告げたのはどんな男か。彼らが毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと言った。アーメン。ね、本日のメッセージ、イスラエルの歴史280、神の言葉の確かさという題で、イレブクスに取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
アハブの話はですね、まあ、とても長い期間、去年からずっと語っておりましたけれども、ようやくアハブの治世が終わって、彼の息子のアハズヤという人が王様になります。でここからですね、第二列王記に入るんですけども、第一列王記2年ぐらい やってましたね。だいぶ時間がかかりましたけども、早速ですね、では今日のところお話したいと思います。1番、アハズヤの病気。1節でですね、アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。アハブが死んでですね、北イスラエルの国力が、まあ、低下したんでしょうね。アハズヤの治世にモアブという国が貢ぎ物を納めなくなったと3章に書いてあります。これは南ユダのヨシャパテの時も同じですね。アハブが死んだことで北イスラエルと南ユダが弱体化していました。そこにつけ込んでモアブがですね、まあ、反乱を起こしたわけですね。こんな大変なことが起こってるんですけども、アハズヤはそれどころではない状況なんです。彼は宮殿の屋上から、まあ、落下して、重傷を負っていました。それでアハズヤはですね、死者をエクロンというところに使わします。エクロンというのはペリシテの町で、サマリアから65キロ離れた地中海の側の町です。歩いて使わしましたから、もう3日ぐらいかかるところですね。で、2節の途中にこうあります。行ってエクロンの神バールゼブブに私のこの病が治るかどうかを伺いを立てようと命じた。アハズヤはこのバール、まあ、ペリシテ人が信じているバールですね、ちょっとなんか彼らのバールとちょっと違ってたかもしれません。なんかそういうバールの変形版みたいなのがあったみたいで、それを伺うように使わしました。ですからこのアハズヤという人はヤハウェの神に頼るのをしないで、やっぱりバールに頼るということですね。 で、このアハゼヤの使いがですね、エクロンに向かっている途中に、主の使いというのは神様ご自身です。神様が権限として現れた姿ですけれども、主の使いがエリアに現れます。久しぶりにエリアの登場ですけれども、エリアは神様からアハゼヤにこういう予言を語るように授けられます。3節の途中で、あなた方がエクロの神バールゼブブに伺いを立てていくのは、イスラエルに神がいないためか。はい。なんで私にではなくバールに頼るのか。あなたが偶像に頼ったので、あなたは病気で死んでしまうという、厳しい内容をですね、宣告するように言われました。エリアはまだ仕事が残っていたわけですね。はい、じゃあ2番、エリアの派遣。エリアは早速ですね、このアハゼヤの使者を見つけて、彼らを呼び止めて、ヤハエの神からの言葉を告げます。ね、さっきの言葉ですね。で、それを聞いたアハゼヤの使者たちはですね、これは大変だとなったんでしょう。エクロンに行く途中でしたけども、途中で引き返して、サマリアにいるアハゼヤのところに戻って、王様、エリアのから神の言葉が伝えられましたみたいなことを言ったわけですね。で、彼の報告を聞くとですね、アハゼヤは、その預言者はどんな格好をしてたかと、その風貌を聞いたときに、あ、きっとエリアに違いないって確信したんですね。エリアはですね、アハゼヤのお父さんのアハブに憎まれていた預言者です。アハゼヤもお父さんと同じようにエリアを憎んでいます。ですから、アハゼヤもアハブと同じ性質を持っていることが分かりますね。はい、まあ、解説はこれぐらいにして、2番いきますね。アハゼヤを襲った2つの危機。アハゼヤはですね、王様になってからすぐに立て続けに2つの危機に直面しました。1つ目は、属国だったモアブが反旗を翻してきたということですね。で、2つ目は、アハゼヤ自身が瀕死の重傷を負ったということですね。で、この2つともですね、アハゼヤを破滅にもたらす可能性のあるとても危険な問題ですけれども、しかし危機的状況というのは同時にですね、悔い改めるなら真の神を経験できる恵みの機会となります。前回ヨシャパテも安門人とモアブ人が攻めてきたので、絶対絶命の状況になりましたけれども、悔い改めて祈ったら、リバイバルが起こって、勝利して飛躍しましたね。ですから、この時アハゼヤは危機的状況でしたけれども、リバイバルを起こすチャンスでもありました。しかし、アハゼヤはあくまでもイスラエルの神には助けを求めずに、偶像の神、バールに伺いを立てようとしています。そんなアハゼヤの態度に、ヤハエの神は問いかけます。あなた方がエクロンの神、バールゼブブに伺いを立てていくのは、イスラエルに神がいないためか。イスラエル人には、仕えてる神がいるじゃないか。ということですね。もしイスラエルに神がいないんだったらね、それはしょうがないですよ。異邦人が拝むバールをより頼んでね、そこに拝んでも仕方ない。しかし、イスラエル人には烈気とした、しかも偉大なヤハエなる神がおられるんです。それなのに、異教の偶像により頼みました。これはですね、例えるならば、自分のことを愛してくれるお父さんが家にいるのに、 お父さんではなく、お隣の家のおじさんに助けを求めるようなものです。アハゼヤはですね、エリアを憎んでました。エリアは、バールの預言者を打ち負かしたことがありました。イスラエル人なら誰でも知ってます。そんな力ある預言者を知った上で、彼を捕まえようとしたんです。だからせっかく神様が憐れんでアハゼヤを助けようとしているのに、アハゼヤはあくまでも頑なになって、まことの神を退けて、バールに頼ろうとしています。ですからアハゼヤは、お父さんとアハブと同じことをやろうとしています。邪悪な性質です。で、結果、滅びを刈り取ることになりました。私たちも無神論者ではないですね。ですから神を信じています。物言わぬ偶像にも仕えていません。クリスチャンというのはイエス・キリストにあって父なる神に頼って生きる存在です。イエス様は天の父をアバ父と呼ぶように教えました。アバはイスラエルでは3歳とか4歳とか小さい幼子がお父さんを呼ぶときの言葉です。お父たんみたいなもんですね。幼子はですね、100% 親に頼って生きなければいけない弱い存在です。家族で食事に行ってもですね、小さい子供だったらですね、親が払ってくれると思って完全に信頼しています。財布も持ってませんね。今日は割り勘ねって親が言ってもですね、財布持ってませんから、親が払わなければいけません。ですからクリスチャンもどんな時でも天の父に頼って折にかなった助けをいただいていく。しかし父なる神を信じていると言いながら、神以外の何かにもし頼っているとするならば、それは誠の神はいないと言っているのと等しいということです。支援し鳴らすには
詩編10編4節、この悪者どもはお話にならないほど傲慢で横柄で、神様は死んだとみなしているかのようです。彼らには神様を求める気持ちなどこれっぽちもありません。
はい、ありがとうございます。もし私たちが経済的なこともですね、神様に頼るんではなく会社とか、そういうものに頼っているならば、神よりも会社を大切にしないといけなくなります。神よりも自分の家族とか他の人間関係が大切だという人は、人間に依存してますから、その人たちに依存して従っていかなければいけません。クリスチャンと言いながら他のものに頼って依存している人は、クリスチャンと名乗ってもその本質は無神論者であり偶像崇拝者になります。このアハゼヤはですね、バールに頼った結果刈り取りをさせられて滅びてしまいました。神様は神以外に頼る者が皆無益なもので、人に破滅をもたらすことを私たちに明確に教えています。 たとえですね、一時的に神に頼らなくて、ね、人間的なこと、この世のもの、そういうものに頼ってうまくいったとしても、結果往来だと思っても、私たちは最後に神様にあってどう生きたか、清算する日が来ます。あなたがこの世で生きていく上で、どんな杖に寄りかかって生きたのか、それが明らかにされる日が来ます。ですから私たちはいつでもイエス・キリストの父なる神に信頼して、より頼んで、そこに支えてもらって歩んでいきたいと思います。アーメン。3番。神の言葉の確かだ。このバールにより頼んだアハズヤに対してですね、このヤハウェが宣告をするわけです。3節の途中、それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。あなたは必ず死ぬっていう言葉がですね、3節だけじゃなくて、6節にもあるし、16節にもあります。つまり、3回繰り返して語られているわけですけれども、神の言葉は、一度語られても権威があって、その通りになるんですけれども、聖書があえてそれを3回も繰り返して言うということは、これは間違いなく確実に起こるということを強調しています。はい。必ず起こるって言いたいわけです。これはですね、創世記で神がアダムに語られた言葉と同じものです。はい。
創世記2章16節から17節。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。
はい。同じですね。善悪の知識の木から食べたら、あなたは必ず死ぬ。アハズヤと同じことを言ってます、ここで。で、どうなったか私たちは知ってますね。アダムとエバは、神の言葉を軽んじて、蛇の言葉を信じました。結果、アダムに告げた警告通りのことが起こりました。アダムとその子孫に死が入ってきました。で、みんな死ぬようになりました。その死に伴って、あらゆる呪いと苦しみがセットで人類に臨みました。今テレビで見ると、世界中で日本国内でも災害とか戦争とか疫病、飢餓、これみんなアダムが神の言葉を無視して善悪を知る木の実を食べたから生じたものです。神が愛なら、なんでこの世界は不幸で満ちているのかとみんな言いますが、それは人間が神の言葉を軽んじて悪魔の嘘を信じたからそうなったんです。ですから人間の不幸は神様のせいではありません。人間自らが神の言葉を守らなかったから、選択の結果です。ですから人間は苦悩の中で生きて、最後は死に至ります。で、あなたは必ず死ぬという言葉はもっと深い意味があります。死んで全てが終わりということではないんです。人間は死後も霊魂は存在します。来週はイースターですけども、人間はみんな復活するんです。今の世界はですね、恵みの時代だと聖書で言われています。つまり神様の恵み、憐れみが人類に注がれているんですよ。罪を犯して問題の多い世界でもありますけれども、 神様は人類に太陽を昇らせ雨を降らせてくださいました。今沖縄は水不足でね、困ってますけども、当たり前に今まで水がありましたね。おいしい食べ物もあるし、娯楽もあるし、心を許せる家族や友人も神様が与えてくださいました。しかし神に背を向けた人類にとって死後の世界はもはやその恵みも一切なくなります。神から引き離されて永遠に生き続けるんです。ですから恐ろしい死後の世界が待っています。なぜですか？それは神に背を向けるならあなたは必ず死ぬという言葉を無視したからです。神様は人類が永遠の刑罰を受けないように救いの道を備えてくださいました。それが私たちの救い主イエス・キリストです。
ヨハネ5章24節まことにまことにあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。
はい、さっきは神に背く者はあなたは必ず死ぬと宣告しましたけれども、同時にイエス・キリストに望みを置く者は必ず生きると約束しています。ですがクリスチャンはいつかイエス様が来られた時にアダムの子孫に臨んだすべての呪いが取り除かれて神と共に永遠の生きる命に預かります。神の言葉が真実であることを皆さんは信じているでしょうか。信じた通りのことが必ず一人一人の身に必ず起こります。神の言葉を信じる者は幸いです。今からこの世界に聖書の予言通りのことが起こります。もうすでに起こってますね。神はかつてニムロデっていう人がバベルの塔を築いて人類は国境をなくして一つに結集して神に反逆しようとしましたが、同じことが今起こってますね。一つになろうとしています。しかし神は反逆する者を裁きます。神の言葉である聖書がそう言っています。しかし神を恐れる者には大患難前に敬虚があります。敬虚に預かる者は神の言葉を真剣に受け止めて神により頼んで神と共に生きるものです。
第二ペテロ3章10節から11節しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。
はい、以前ですね、オーストラリアの国立公園で観光客がね、ワニに襲われて死んでしまうという事故がありました。で、この観光客の、女の人だったみたいですけど、公園に入る前に講習会を受けて これ義務だそうですね。講習会受けないといけない。そこで池の中にワニがいるから絶対泳いではいけませんって聞いてたんです。そして講習会が終わった後にガイドももう一回繰り返し、ワニがいますからそこには近づかないでください、泳ぐなんてもってのほかです。で最後に看板もありました、ワニがいますって。だけどこの女の人はその公園の池でに飛び込んで海水浴を泳いでしまいました。そして襲われたんですね。警告を無視したんですね。私たちも来るべき主の来臨に備える必要があります。クリスチャンだから、日曜日教会に通ってるから大丈夫さ、まあそういう何々すれば大丈夫っていう安直な考えは捨てた方がいいと思いますね。どれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。つまり神が近いということ、イエス様が近いということを思って本当に神様を恐れてですね、神の言葉が真実だということを受け止めて恐れかしこんで歩む必要があります。はい、どれほど聖なる敬虔な生き方をしないといけないか、皆さん備えていますでしょうか。主は近いです。これからこの世界に起こる神の予言を皆さん信じているならば、神を恐れて神と共に歩んでいきましょう。アーメン。